4時30分になるところです。こちら阪神南県民センターですは、センター実施のイベントなど阪神南地域の情報を皆様にお届けするというコーナーです。県民センターからはいつもの西野室長にお越しいただいております。西野さん、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日も暑いですよね、
は
い、
本当にもう溶けそうです
ね。え、さっき一瞬だけ外出ましたけども、はい、うわってなりました。ねえ、もう涼しいところで皆さんね、はい、過ごしてください。はい、さあ今日はどなたでしょうか。
はい、今日はですね、兵庫県立ピッコロ劇団制作担当の川東真美さんに来ていただいております。川東さんからは8月に上演のピッコロ劇団ファミリー劇場不思議の国のアリスの帽子屋さんのお茶の会についての情報を紹介していただきます。
はい、わかりました。川東さん、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ご無沙汰しております。
ご無沙汰しております。
今回何回目ですかね。
何回目やろ2回か3回か4回か5回ぐらいですけど、ね、
そう、そんなキャラだったなって思い出して今日も楽しく進めてまいりましょう。よろしくお願いいたします。
お願いします。
まず川東さんは普段どんなお仕事されてるんですか。
はい、私はですね、今ピッコロ劇団ピッコロシアターの職員で9年目ぐらいになりまして、うん、で、今日ご紹介させていただく不思議の国のアリスの帽子屋さんのお茶の会の制作をしておりまして、うん、制作って何ぞやって言いますと、うん、まあ、スケジュールだとか予算の管理、あとこうしたあのラジオに出させていただいたりとかの広報を、うん、であと何してる当日の受付とか、うん、スタッフさんとの連絡とか調整とかもろもろ事務的なこと全般やっております。
仕事多いですね。
多いですね多いかもしれないです、ね、
すごいなそうか、まあ、そうやってね活躍されている川東さんなんですけれども、早速今日の話題です。ピッコロシアターでは8月にピッコロフェスティバルが開催されるということですけれども、どんなイベントですか。
はい、ピッコロシアターの開館記念日が8月19日ということで、うん、毎年8月にピッコロフェスティバルを開催しておりまして、うん、でこのフェスティバルでは特別企画として桂枝雀一門の落語会で、体験企画として狂言や演劇のワークショップで、地域の皆さんに参加いただく中学高校一般の演劇公演や人形劇、あとコンサートなど幅広く鑑賞いただける企画をご用意しています。
盛りだくさんですねでもそのピッコロフェスティバルの最初を飾るのがピッコロ劇団の公演ということですかね。
はい、うん、今回たまたまっちゃたまたまなんですけど、うんうん、8月1日土曜日と2日の日曜日に、はい、その不思議の国のアリスの帽子屋さんのお茶の会を上演するということで、いっちゃん最初にさせていただくという形になっております。
来週、
来週です。
来週ですよね、
はい、来週です。
来週でした、
はい、
でもこの不思議なタイトルのこのお芝居ですけれども、どんな内容なんですか。
はい、この作品はピコロ劇団で2006年に初めて上演いたしまして、でその後2012年に再演という形でさせていただき、で今回14年ぶりに3回目の公演となります。で、全劇団代表の、劇作家でもある別役みのるさんが描く、皆さんがご存知の不思議の国のアリスの登場人物も出てくるんですけど、なんだか違うかもしれないでも楽しいお話になっております。
西野さん、面白そうですよね。
そうですね、なんかちょっと想像ができないですね。
ねえ、だって不思議の国のアリスの帽子屋さんのお茶会、はい、まあ、全然想像できないんですけど。
めっちゃタイトル長いですよね
本当ですよね。でもこの公演ってね、はい、劇団員さんが演出されるとかいう噂も聞いたんですけど。
そうですね、前回も劇団員が、演出してるんですけれども、今回3回目の上演で前回とはちょっと別になるんですけれども、うん、初演からその俳優として出演していた、うん、劇団員の吉村雄貴が今回は演出をやるぞっていうことで、うん、 演出する公演になってます。
すごいですね、演出か、
はい、
でもこの帽子屋さんのお茶会、お茶の会ですね、はい、12月にも阪急西宮北口の県立芸術文化センターで上演されるということですけれども、劇団員と一緒に舞台作りに参加していただく出演者を募集されてるんですか？
そうなんです、
はあ、
あの12月に劇団員と共に、うん、舞台に立ってくれる小学校2年生から中学校3年生の方までを対象に10名程度募集しておりまして、皆さん遠慮なくどしどし応募してきてほしいなと思ってます。
これ締め切りはいつですか？
締め切りが8月6日の木曜日となっておりまして、公演見てからでも間に合います。
そうですよね、一遍どんなんか、はい、8月1日と2日に見ていただいて、
はい、
ちょっとやってみたいなって思われた、はい、あなた、
そう、
ぜひ、
あなたぜひ
よろしくお願いします、
はい、応募してきてください。
いやでも楽しそうですね。じゃあ、 はい、まとめて最後に公演情報を詳しくお願いします。
はい、公演日程が先ほども申しましたように8月1日土曜日と2日の日曜日、開演は両方とも、両日とも11時と15時の2回公演となります、
うんうん、
で会場はピッコロシアターの大ホールでして、料金は一般大人の方ですね、2500円、うん、で高校生以下が1500円で、なんとお得なセット券、大人の方と高校生以下の、セットとなったものが3500円となっておりまして、うんうん、とってもお得なので、そしてめっちゃ楽しいので、でめっちゃ涼しいので、うん、はい、ぜひお越しいただきたいなと思っております。
わかりました。で8月の1日と2日の公演に関しては、まあ、チケットまだ大丈夫
ですか？はい、はい、大丈夫です。
はい、そのあたりちょっともう少し触れていただければと思いますけれども、
はい、
問い合わせの電話番号とかお伝えしましょうかね、
はい、そうですね、うんうんうん、お問い合わせの電話番号は、ピッコロシアターピッコロ劇団の方までいただければと思いまして、
はい、
このまま電話番号をお伝えしますと、
お願いします、
06-6426-8088、この番号にかけていただいてご予約もできますし、あの例えば質問事項などありましたら、ここに全然お問い合わせいただきましたら、うん、私が出るかもしれないし他の人が出るかもしれませんが、うん、はい、何だってお尋ねくださいませ。
川東さんよろしくお願いしますって言って、
はい、嬉しいです。
ご指名で、
はい、どなたでしょうかってドキドキしたんですけど、
いいですね、はい、この明るいキャラのね川東さんとちょっと喋ってみたいな思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、
いや嬉しい、
はい、お問い合わせはぜひ気軽にお願いします、
はい、
お気軽に。でも直近でね、もう来週の話ですけれども、8月1日土曜、はい、1日土曜日は11時からと3時から、
はい、
8月2日日曜日も11時からと3時から、
はい、
全部で4公演、
はい、
ピッコロシアター大ホールで行われますんで、はい、ぜひお越しください、
はい、
というか、あのどんな内容でしょうかというふうにお聞きしましたけれども、あらすじ、はい、まあ、ちょっとだけ
ちょっとだけ
お願いしできますか？
まあ、
そういえば、はい、
うん、まあ、不思議の国のアリスの帽子屋さんのお茶の会と言っておりますんで、うん、あの帽子屋さん、うん、あのアリスの登場人物の帽子屋さんがいてまして、
うんうん、
帽子屋さんが森の中でお茶会をするっていうお話なんですけど、うんうん、そのお茶の会がですね、本当にちょっと、まあ、見てる方もあれ、うん、うんってなりつつも、なんだか様子がおかしいんですけど、まあ、会場全体もこう取り込まれ、私たち見てる私たちもんって言いながらすごく心が楽しくなってしまう、うん、あんまり話しちゃうとね、ちょっとね、あのんってなっちゃうんで、それはぜひ見に来てくださいっていうところではあるんですけど、うん、アリスも出ますし、
うん、
あと皆さんよくご存知のチシャネコであったり、三月ウサギであったりっていうものも出ますので、
うんうん、
とっても楽しんで、とにかくとりあえず来てほしいですっていうところです。
そうですね、
はい、
あの子供たち夏休み期間中なんでね、
はい、
8月1日土曜日、8月2日日曜日、ピッコロシアター大ホールで行われます不思議の国のアリスの帽子屋さんのお茶会、ぜひお越しください。そして今日はプラスアルファでお話しいただきましたのが、これに出たいと思われる子どもさんを募集しますということでしたね、
はいはい、
小学校2年生から中学校3年生までの子ども出演者募集、まあ、これの本番は、まあ、同じお話で12月19日土曜日と12月20日日曜日に、はい、兵庫県立芸術文化センター、阪急中ホールで行われるものということでして、
はい、
締め切りは8月の6日木曜日必着、
はい、
まずは見に来てください。
はい、見に来ていただいて、うん、出たいって思ったらめっちゃ
響いた。確かに
もう本当にあの募集の、なんだろう、資格で演劇ダンスまたは合唱の経験があると書かせてはいただいてるんですけれども、うんうん、 まあ、ひとまずそのパッションでお申し込みいただいても大丈夫ですんで、
情熱があれば、
はい、
誰でも大丈夫、
はい、
未経験でも受けますか、
はい、はい、うん、あの輝く何かがあればきっと、
そうですね、
大丈夫です。
なあ、一旦まあオーディションがねありますので、はい、そこでちょっと見せていただければいうことでして、
はい、
我こそはという方ぜひよろしくお願いいたします。
はい、
では川東さん、そのテンションで最後に一言お願いします。
いやー、いっぱい喋っちゃったすいません、ドキドキする。最後に一言、もうとにかく本当に楽しくて、私あの稽古を見ていても私がなんかニコニコニタニタしてしまう、本当になんか仕事し疲れだなしんどってなっててもなんか気分がヌヌヌヌヌって盛り上がってくるぐらい本当に楽しいので、ご家族皆さんで楽しんでいただけますので、本当に8月1日2日ぜひぜひぜひお越しください。
はい、川東さんありがとうございました。
ありがとうございます。
川東さんのキャラにハマってしまいましたがね、西野さん楽しい方ですよね。
本当に楽しかったです。
またのお越しをお待ちしております。ありがとうございました。
はい、
それでは西野さんお願いします。はい、トピックス、
はいはい、こちらのですね、うん、あのもう来週の直近の話なんですが、
はい、
あの先週に引き続きですね、いよいよ来週29日水曜日のに開催されます、環境学習フェア2026について最新の特ダネ情報を交えて改めてお知らせします。
特ダネ情報ですか。
そうなんです。
すごいな。じゃあ先週あのこの学習環境学習フェアを担当している尼崎21世紀プロジェクト推進室の三井さんからもねご紹介いただきましたけれども、はい、いよいよ来週の29日水曜日ですもんね、はいはい、環境学習フェアが開催されるということで、そのおっしゃってた最新の特ダネ情報を含めてよろしくお願いします。
は
い
は
い、
このイベントはですね、天ヶ崎の森中央緑地や天ヶ崎運河などがある天ヶ崎21世紀の森構想のエリアで行われている、環境に配慮した取り組みを広く知ってもらおう、皆さんに体験してもらおうという目的で実施するものです。
うん、
この天ヶ崎の21世紀の森構想ですが、
うん、
ご存知の方もおられると思うんですが、2002年に構想が策定され、国道43号より南側の天ヶ崎臨海地域を魅力と活力ある町に再生するプロジェクトです。
うん、
プロジェクトの具体的な内容ですが、1000ヘクタールの面積があるこの地域に、100年という年月をかけまして森を作り、水環境を改善し、水と緑と人が共生する町づくりを目指すというもので、現在その構想に基づき、昔からこの地域に存在していた木や植物を調査した上で自然に近い形でその木や植物を植樹して森づくりを着々と進めています。イベントの開催日時についてですが、改めまして来週29日水曜日午前10時半から午後2時まで、開催場所は阪神天ヶ崎駅から北西にあります県立天ヶ崎総合医療センター近くの天ヶ崎一律中央北障害学習センターで開催します。
はい、もう来週のね29日水曜日ということなんですけれども、はい、とにかくこう天ヶ崎の森中央緑地、はい、私も何度も行かせてもらってますけども、はい、行くごとになんか森感が増してくる、ね、どんどんやっぱ20年ぐらい経つとね、しっかり森になってきていて、あと臨海地域に緑地があるということなんで、はい、海と緑地、いわゆる森が同時に見える場所ってあんまりないんですってね。
は
い
は
い、
そうなんですよ。私もこちらに聞いてから聞いたんですけど、
う
ん、
ねえ、レアですよ。本当にあの市民が誇れる場所だなと思いますけれども、はい、ではイベントの内容について詳しくお願いします。
はい、はい、環境学習フェア2026は、19の企業や団体が19の企業や団体がブースを出して、環境に配慮した取り組みの展示や体験会を実施します。天ヶ崎21世紀の森構想エリアには、様々な業種の企業が拠点を構えたり活動を展開したり、普段からリサイクルや温暖化対策など SDGs に熱心に取り組まれていることから、そういった取り組みを分かりやすく紹介する展示やゲーム感覚の体験会などを実施します。
うん、
このスタジオがありますコープさんにもブースを出展していただいております。
はい、はい、
でまた天ヶ崎の森中央緑地で行われている、環境学習や天ヶ崎運河で行われている生き物を利用した水質浄化についても大学や、市民団体の方々によって子どもたちが楽しく学ぶことができるように、展示や体験ブースを開設してくれています。今年度のまずイベントの目玉としましては、ちょっと先週もお伝えしたんですけど、県立天ヶ崎高等学校の 地域科学探究科の1年生1クラス全員の25名が、森&工場エリアで2、3人に分かれて、11の企業ブースに入り、企業の環境に配慮した取り組みについて説明したり、体験ブースの運営を補助します。
うん、
高校生が運営に参加してくれることによりまして、年の近いお兄さんお姉さんから子どもたちが親しみやすく説明を受けられるような工夫にしています。また県立尼崎小田高等学校からも運河海エリアで運河の水質浄化等活動している徳島大学と並んで活動紹介展示のブースを展示して待ってます。
すごいですね、はい、たくさんの方が関わっていらっしゃる、はい、まあ、企業さんはもちろんなんですけれども、はい、高校生まで、はい、いやこれ素晴らしいイベントだなと思うんですけれども、はい、まあ、楽しみながら学べるというイベントになっていて、夏休みでもありますし、たくさんの方に来ていただきたいですね。
は
い、
そうなんです。
うん、
はい、はい、この、環境学習フェア2026は、参加料は無料で、当日参加された方にはプレゼントもご用意しています。
うん、
はい、まあ、ちょっと先週ちょっとお伝えしたこともあるんですが、
はい、
でここからが、先週お伝えできなかった最新の特ダネ情報なんですが、
来ました、はい、
会場内の8つのブースを回って、うん、環境について学習や体験をし、スタンプ8個以上ゲットされた方には、うん、さらなる景品の詰め合わせ、あの1つじゃなくて詰め合わせを、プレゼントいたします。
嬉しい。
はい、でちょっとこぞっとですね、景品の一部を見せてもらったんですけど、うん、本当に子どもたちが喜んでもらえるようなものがたくさんあります。
あら、
はあ、ですので、あのぜひ参加していただきたいと思いますし、景品の中身は当日のお楽しみです。
うん、
イベントの詳細につきましては、ホームページの尼崎21世紀の森ウェブマガジンに掲載していますのでご覧ください。またお電話でのお問い合わせにつきましては、阪神南県民センター尼崎21世紀プロジェクト推進室0661054432、復唱します、0661054432まで、平日の9時から17時までお願いいたします。
わかりました。はい、あの先週ね、あの当日参加された方にプレゼントもいうことで、はい、西野さんがね持ってきてくれたウッドマグネットバーいうことでして、これ磁石の入ったバーでね、はい、これ冷蔵庫とかにね使っていただける、はい、紙とか貼るのにね、はい、尼崎21世紀の森のロゴが入っております。はい、ありがとうございます。はい、いただきました。はい、プラスその先ほどの特ダネ情報ですけれども、はい、スタンプ8個以上ゲットされた方に詰め合わせ、はい、商品の詰め合わせということ で、これは見逃せませんね。はい、
結構な量でした。
あら、そうなんですね。はい、じゃあ最後にもう一押しお願いします。
は
い
は
い、
環境学習フェア2026は、子どもたちが楽しみながら環境を学べるイベントで、夏休みの自由研究のヒントにもなりますので、ぜひ多くの子どもさんたちに来てもらえればと思います。またこのイベントは子どもたちだけではなく、企業の SDGs への取り組み、森づくり、水質の改善に関する環境学習など、保護者の方も子どもたちと一緒に楽しみながら学べる内容になっておりますので、ぜひご家族揃ってお越しください。
はい、わかりました。29日水曜日、尼崎中央北障害学習プラザ大ホールで10時半から2時まで行われます環境学習フェア2026、ぜひこちらお越しいただいて、その数日後にはね、8月1日と2日に行われますピッコロシアター大ホールでの不思議の国のアリスの帽子屋さんのお茶の会、こちらにもぜひお越しください。よろしくお願いします。ということでして、本日は兵庫県立ピッコロ劇団制作担当の川東さんに、県民センターからは西野さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
毎週金曜日午後4時30分からのこちら阪神南県民センターです。阪神南地域の情報満載ですので、また来週もお聞きください。
みんなの名の尼崎放送局、
南地域の情報満載、こちら阪神南県民センターです。このコーナーは尼崎、西宮、芦屋の地域に密着した兵庫県阪神南県民センターの提供でお送りしました。